36節、ハッピーエンドを信じますか。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかった。ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダン川の向こうで先生と一緒にいて、先生が明かしされたあの方が何とバプテスマも授けておられます。そして皆があの方の方に行っています。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私を使わされたのです。私が言ったことをあなた方が自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れ、あの方は盛んになります。私は衰えなければなりません。上から来られた方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られた方は、すべてのものの上におられる。この方を見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を、印を押したのである。神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手に全てをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。以上です。
それではライカさん、よろしくお願いします。
おはようございます。主の御前に皆さんと共に集うことができて嬉しいです。十分な言葉にはできませんが、皆さんの祈り、そして世界中の方々から祈りに心から感謝しています。宣教師として活動する喜びの一つは、どれほど多くの人々が祈ってくださっているかを知ること。そしてそれが私の人生や奉仕活動にどれほどの力と支えをもたらしているかを理解することです。皆さんと共に奉仕できることを心より感謝申し上げます。またこの教会で奉仕できることを光栄に思います。今日のこの時間が皆さんにとって息のあるものとなりますように。また神様が私の言葉を用いて皆さんをご自身に近づくてくださいますようにお祈りします。まずはじめに皆さんに大事な質問を一つさせていただきます。皆さんはハッピーエンドを信じますか。自分の人生にハッピーエンドが訪れると信じていますか。私の人生や仕事を通じてハッピーエンドは おとぎ話や子供向けの物語の中だけのものだと考えている多くの人々に出会ってきました。現実の生活はそうではないのです。多くのおとぎ話は王子様と王女様の結婚で終わりますが、それでも人生は結婚で終わるわけではないと私たちの奥を知っています。うまく始めた結婚生活でも、必ずしも幸せな結末を迎えるとは限りません。長く続きた美しい結婚生活であっても、大きな困難に直面する時期があって、関係を強く保つためには大変な努力が必要になることもあります。本当にハッピーエンドを迎えるというのは一体どういう理由ことなのでしょうか。人生は厳しいものであり、世界は残酷なものです。死、離婚、病気、虐待、そして私たちの罪や失敗の数々などが私たちを苦しめて幸せを乱すのは難しいものです。ハッピーエンドは現実にはないものを願うことに続けないのでしょうか。この人生とはただ最善を尽くしてなんとかやっていけるだけの幸せを願うことなのではないでしょうか。もしかすると次の人生がどのようなものであれ、そこでは幸せを見つけるためのより良い機会が与えられることを願っているかもしれません。本当にキリスト教はハッピーエンドを信じます。主要な宗教の中でそれを信じるのはおそらくキリスト教だけでしょう。話を進める前にお祈りを捧げましょう。天皇お父様、今日ここにいられることを感謝いたします。愛や恵み、そして幸せが見つけにくいように思えることの世の中で、それらを私たちに授けてくださった神様に感謝いたします。今日あなたの御言葉が私の言葉となるように、私をお導きください、導きください。そしてそれを聞く人々の心に真実と癒しを語りかけてください。聖霊によって私たちをあなたのもとに近づけてください。しばしば疲れ果てている人生の道から目を上げて、あなたが私たちに与えた、言った、願うハッピーエンドの片りんを見ることができるように助けてください。私たちがあなたの道をもう少しはっきりと見ることができるように助けてください。十字架にかかれ復活された私たちの救い主の皆によって祈りします。アーメン。原さん2番で、はい。では本当のハッピーエンドとは何でしょうか。ハッピーエンドとはどのようなものなのでしょうか。私たちには何か必要なのでしょうか。まずお伝えしたいのは、神様は人間をある目的を持って創造されたということです。私たちはたまたま分子が結合して歩き、話し、考え、感情を持つ生き物になっただけの偶然の成果ではありません。私たちは創造主との関係と築くために創造されたのです。しかし私たちは創造主から 疎遠になってしまっています。私たちが創造された目的、つまり人間が存在する目的から疎遠になっているのです。キリスト教の観点から言えば、これこそが人生が困難で辛い理由です。これこそが私たちが互いに傷つけ合ったり、自分自身を傷つける理由です。これこそが苦しみが存在する理由です。つまり、創造主の外側、そして私たちの人生に対する神様の目的の外側に本当の幸せな結末がありえないということです。たとえその道のりで見つけられる幸せでさえ短くで儚いものに思います。先月私たちはニコデモという人物について話しました。それはヨハネの福音書3章の最初の部分でした。今日はヨハネの福音書の3章の後半の部分を話していますが、私はこれを前半で起こったことをさらに説明していると考えています。しかし、誠の意味は、聖書の文章を一節ずつようにではなく別の見方から説明した方がわかりやすいと思います。ニコデモの話に戻りましょう。ニコデモはパリサイ人であり、当時の社会で重要な人物の一人でした。パリサイ人にとって達成できる最高のハッピーエンドとは、社会での高い地位と自分たちが神様にとってより価値ある存在であるという確信でした。そうすれば、正しい行いをすれば、そのようでの命が終わっても、その人生は終わらないと考えられていたのです。彼はどのようにして、このようなハッピーエンドを手に入れたのでしょうか。そうだね。彼はそれにふさわしい家庭に生まれなければなりませんでした。アブラハム、イザク、ヤコブの子孫である必要があって、熱心に働かなければならない貧しい農民の家ではなく、尊敬される家系に生まれることが望ましかったのです。そして神様がモーセに与えた律法に従うことに身を捧げる必要がありました。このようなことが彼らを救い、神様の目に好ましく映るものだと考えられていたのです。あるいはそう信じていたのです。先月、イエス様はニコデモやパリサイ人たちの考えに問いされたかったことを学びました。私たちにはリセット、変容、そして人生が必要です。そして初めて私たちと神様を隔っているあらゆるものが取り除かれて神様との真の関係を持つことができるのです。キリスト教ではこれを救いと呼びます。神様から疎遠になった人生から私たちを救い出すことなのです。要するに私たちのハッピーエンドとは私たちが創造された本来の目的とり、神様と共に過ごす永遠の命なのです。神様なしでは溺れかけていた人生からの救い、平和や幸福の見つけ方がわからない人生からの救い、真の意味を 乱さない人生からの救い。私たちの平安や喜びをもたらさないものを追い求めていった人生からの救い。これからがクリスチャンが救いと呼ぶものです。新井さん、次のお願いします。次に聖書が描くハッピーエンドについて見ていきましょう。私たちのハッピーエンドを描写している箇所は一つではありません。よく見られるイメージの一つはイエス様の御前で楽しむことができる宴会で、そこには食べ物や飲み物がなくなることはありません。ここでは私たちがどのような人生を送ってきたとしても、王の王と共に食卓を囲むのにふさわしいものとして認められるのです。これは素晴らしいイメージです。今日は別のイメージについてお話したいと思います。ヨハネの黙示録書21章1節から7節までで見てみましょう。新井さん、次のスライドでお願いします。はい、一緒に読みましょう。また私の死を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや意味もない。また聖なる宮
を新しいエルサレム
が夫のために来られた
神の
上に留めます。神の御前から出て天から来るのを見て、その時私が来て聖なる大きな声がこういうのを聞きました。見よ、神は幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼はその神となる。また神ご自身は彼らと共にいられる。彼らの目を見た目を塗り塗りつけてください。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前の方がもはや死んだからです。すると次のはい、すると皆さんの
来られる方が言われました。
見よ、私は全てを新しくする。また言われます。
白紙としてこれらの言葉は真実のものであり真実である。
また言われました。
ことは成就した。
私は
母であり
母であり最初であり最後であり。私は乾く者には命の水を与え、死体
なしに増す。
勝利を得る者はこれらのことを報
読する。
私は彼の神となる。
彼は私の神となる。
はい、次のスライドで、はい、この箇所では新しいエルサレムの象徴される神様の住まいが人間の住まいにやってきた共に住む様子が絵が描かれています。人間と人間の創造された神様との関わりが完全に回復されるのです。この回復された関係において私たちが自分の目で神様を見ることは神秘的なことではなく日常的なこととなるでしょう。神様がそこにいらっしゃることは、その栄光の光の中で現れ、誰か見ても王の王であるご自身が創造された人々の間に差しておられることを知るようになるのです。この新しい状況においては、もはや悲しむも病気もなく、また具体的にそうは書かれていませんが、私たちが必要とするものが満たされないこともありません。死はなくなります。これこそが神様と共に過ごす永遠の命です。 私たちが現在しているような人生ではなく、信者として私たちの内側や周囲で感じ始めることができるような人生です。新しい地と新しい天が永遠に一つに結ばれるのです。人類の未来の一環として世界を創造し直して、その最終発はすでに起こっていて、これからも起こり続けるのだという他の信仰もあるとお考えかもしれません。しかし、キリスト教はそうは言いません。このリセットはただ一度だけ起こります。必要とされるのもただ一度だけです。さまざまな宗教やそこで使われるリセットについて読むと、最初はうまくいくかもしれませんが、次第に状況は悪化し、最終的にはまた新たなリセットが必要になってしまいます。私たちはこの人生で自分の善行を積めば、次回のリセットでより良いチャンスが得られると期待するかもしれません。しかし、それもまたキリスト教ではありません。リセットを二度と必要としない最善の方法は、あらゆるものを捨て去ることだと私たちは考えかもしれません。なぜなら、あらゆるものが私たちに苦痛をもたらす可能性があるからです。それは確かにキリスト教ではありません。すべてを捨てるということは、喜びを捨てること、安らぎを捨てていること、受けた不当、受ける不当な扱いに対する正義を捨てていること、愛を捨てることです。これらもはすべて神様の目のは美しいものです。確かにそれらの罪や失敗によって汚っていて、神様が意図された姿の影に次ないかもしれませんが、それらを完全に捨てていることは、私の理解では生きる価値のあるものを全て失って永遠を過ごす最も恐ろしい方法となるでしょう。ではこのリセットは何か違うのでしょうか。読み進みましょう。ヨハネの黙示録21章8節で、次のスライドで読みましょう。はい、一緒に。しかし、
主に殺す者、今は主に殺す者、人を殺す者、悪事を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの出る限りは、人を言おうとの燃える非難の権利の中にある。これが第二の
主である。はい、ありがとうございます。次のスライドで、はい、読むのに快適なキリストでは、すみません、もう一回。読むのに快適なリストではありません。また、これに限られるというわけではありません。私たちはこのリストを見て、さらに重大な罪を私たちはこのリストを見て、さらに重大な罪を付け加えたいと思うかもしれません。あるいはこのリストを見て、その中にはそれほど 悪いことではないものもあると思うかもしれません。このリストを見て、自分自身がそこに含まれていると感じる人もいるかもしれません。確かに、これは異なる文化や時代のリストです。もしこのリストが現代の日本のために作られたものなら、少し違ったものになっていたかもしれません。しかし、だからといって、これらのことが私たちの生活の中で良いもの、受け入れられるもの、あるいは強要できるものになってわけではありません。神様は健全な人間関係と健全な共同体とを望んでおられます。これらのことはそのいずれにもあってはまりません。神様は私たちが自分の好きなような行動し、それが実際には誰にも害を与えないだろう、あるいは誰にもバレないだろうと考えるような場所を決してを許してできません。それこそが良い状況を、時が経つにつれて悪い状況へと変えてしまうのです。八節に記されたキリストは、新たな出発が成功しないことを意味する行動で成り立っています。ですから、そのような罪や失敗はリセットの中に一切許されません。例外はありません。たとえ一つでも例外が許されれば、リセットは最終的に失敗に終わってしまうでしょう。次のスライドでお願いします。はい。これは厳しすぎたり、理不尽に聞こえるかもしれません。何しろ内面も外面も完璧な基準にかなうことなど誰にできるでしょうか。次のスライドでお願いします。はい、一緒にヨハネ福音書3章16と17節を読みします。
神は神は実にその一人をお分かりになったほどに世を表された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は御子を世に使わされたのは世の中のためではなく、御子によって世が救われるためである。
はい、次のスライドで、はい、またヨハネの福音書3章16節を読みします。一緒に読みします。
御子を信じる者は永遠の命を持つが、
御子の力を信じる者は命を見ることがなく、神の光がその御子を見る。はい、次のスライドでお願いします。神様は私たちが神様から離れている状態では、その完全な基準にかなうことはできないことをご存知です。恥や失敗、罪に満ち、神様から離れている今のままでは、私たちは決して完全なリセットへの道を開くことはできません。私たち誰もが神様や他者との関係を壊し、新たな出発を失敗に追い込むような何かを持ち込んでしまうでしょう。それは神様が決して許されないことです。新しい天と新しい地の結合は失敗を許しません。それでも神様はそれを 再興させたいと願っております。神様はご自身が創造された私たちをその場所に行ってほしいと願っておられるのです。その道はただ一つしかありません。その唯一の道はただ一人を除いていかなる人間の力にも属するものではありません。イエス様は神様の聖なる御子として本当にこの理由のためにこの地上に来られ、人々の間に暮らされました。それは私たちが完全なリセットへと至る道を開くためです。私たちには全くふさわしくない完璧なハッピーエンドへと導くためです。そのためにイエス様は人間がもたらし得る最悪の状況に身を投じなければなりませんでした。天の特権から離れた貧しい生活、信頼すべき友人により裏切り、不都な権力者たちによる顧問、そして最初的には信頼がこれまでに想像し得た中で最も痛ましく外すべき死の一つ、十字架にかけられたの公開処刑、彼は死の中へと入り込みました。それは私たち人間には自力で抜け出す力などないものです。私たちは死を先の場所にしたり、傷や痛みを癒して死に至らないようにすることはできますか？実際に死を打ち負かすことはできません。イエス様はそれを成し遂げられました。死後イエス様は復活されリセットされたような生き方をした最初の人となればなれました。それはイエス様に従いイエス様を信じることで、私たちもいつかそのリセットを体験できると約束された道なのです。イエス様の死と復活の力によって、人は罪と悪いも許されない新しい天と新しい地と迎え入れるのです。ヨハネによる福音書の3章はこのような述べています。福音書の書者であるヨハネはまだキリストの十字架について語っていませんが、そのことをすべて知っています。彼はそれを理解しているのです。これはまだ書の報道であるあり、彼の説明はまだ完璧ではありません。次のスライドでお願いします。はい、一緒にヨハネ3章31からを一緒に読みします。だからこれは全てのものの上にいます。力を出るものは全ての言葉を話す。天から来られることは全てのものの上にいます。その言葉は神様の方が高い、神様の方が大切なのであるが、誰もその証を受け入れない。その証を受け入れた者は神様の真実であるということで、確認の意義をしたのである。神がお伝えしたのであるが、神の言葉を語る、神が御霊を無限に与えられたからである。父は御子を愛しておられる。そんな父を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持ち、御子に付き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。はい、次のスライドでお願いします。福音書の 聴者はヨハネによる福音書の3章においてニコデモのような人々は神様がご自身の民のために実現しようとしておられる命を理解していなかったと述べています。ニコデモは私たちと同じように間違ったものばかりに目を向けているようです。間違った方法で救いを望んでいるのです。神様が与えようとしておられるものよりも夫高しの救いを信じ、それを受け入れようとしていたのです。そこで福音書の書者はこの時点で全体を見通していた。イエス様以外ではおそらく唯一の人物を意図的に同情させました。それはバテスマ・ヨハネです。バテスマ・ヨハネはイエス様こそがハッピーエンドをもたらす方であることをすでにしていたのです。この箇所の前半ではイエス様が現れた後、ヨハネの働きが以前ほど注目されたくなくなったように見えることばかりを気にして、困難している人々の様子が見て取れます。しかしヨハネはそうは考えていませんでした。彼は真実を知っていたのです。彼の役割は救いをもたらすイエス様の働きのために道を整えることでした。人々を救うべきだったのはバプテスマ・ヨハネではありませんでした。彼自身も救いを必要としていたのです。彼は人々が救われるためにはイエス様が直目する必要があることを理解していました。イエス様の働きは広がっていく必要がありました。人々はイエス様に向き直る必要があったのです。バプテスマ・ヨハネは自分が影を薄くしていく必要があることを知っていました。それは競争ではありませんでした。王はただ一人、メシアはただ一人、それがイエス様なのです。物語を読んだり映画を見たりするとき、その物語がハッピーエンドになるかかどうかが分かる天気が訪れます。必ずしもそうは限りませんが、多くの場合はそれは終わり近くです。十字架の死と復活はヨハネの福音書における単なる転機ではありません。それは私たちの世界全体にとっての転機なのです。それは私たちが自分自身を救おうとする努力をやめることができる瞬間なのです。苦しみや死を単なる人間としての経験の一部として受け入れることをやめましょう。この世界や私たちの人生にハッピーエンドへの希望がないと諦めることをやめましょう。私たちはまだ物語の中にいます。もしかしたらあなた自身の物語におけるその転換点をまだ目にしていないかもしれません。時には神様が私たちの人生に驚くべきことをなさり、ハッピーエンドが近づいていること、そして私たちがすでにその方法へと向かっていることを個人的な形で示してくださることもあります。私の人生において直面してきた多くの試練は、実は十字架とイエス様との関係が かに重要であるかをさらに強く示してくれています。だからといって私の人生で起こるすべての出来事が簡単だということではありません。私は今もハッピーエンドを待ち望んでいて、また完全にそれを手に入れたわけではありません。信者たちの証の耳を傾けてください。その中には驚くほど励みになる物語もあります。それらの物語は神様が十字架の力を通して私たちをどのように変えておられるかを語り、私たちがリセットされた人々へと変えられていく様子を示しています。それは一つの結ばれた新しい天と新しい地に属する人々です。私たちの力によるのではなく、私たちが誇ることを避けるため、十字架を通して神様の力によるのです。私たちにとって十字架の力は命と喜びをもたらしますが、他の人々にとっては恐怖や恥であり、またある人々にとっては歴史上の通るに足らない出来事に使えないのです。次のスライドでお願いします。はい、今日は私は皆さんをリセットへとお招きしたいと思います。神様が約束してくださったハッピーエンドへと皆さんをお招きしたいと思います。神様が約束してくださった永遠の命へと皆さんをお招きしたいと思います。それは恥も痛みも悲しみも死も、そしていかなる形の罪もない永遠の命です。私たちを神様と共に生きるために設計し創造してくださった方の共に過ごす永遠の命です。この招待を受け入れるとはどういうことでしょうか。以前もお話ししたい同様に、それは関係についてのことなのです。神様があなたを愛し、この命へと招いておられるという事実を受け入れることはできますか。イエス様が私たちをこの命へと導くために、すべての困難な働きを成し遂げてくださったこと、そして私たちが自分自身を救おうと通り奥くすることをやめ、イエス様がすでに成し遂げてくださったことに信頼を置くことができるという事実を受け入れることはできますか。神様が私たちを神様との永遠の命にふさわしい人へと変えてくださることを受け入れることはできますか。ハッピーエンドを迎えるために神様があなたを変えてくださることを喜んで受け入れる用意はありますか。そうであることを願っています。なぜなら、皆さんがそこリセットの時にいることで、その結末はさらに幸せなものになるからです。しかし、選択は あなた自体です。これは参加しないという選択もできますか。私はこれ以外の本物のハッピーエンドを見たことがありません。もしこのハッピーエンドに興味を持ちなら、私と一緒に祈ってください。愛に満ちたお神お父様、私たちの心を奥底や私たちが 犯してきた数々の過ちをすべての存じて、私たちが互いに傷つけ合い、自分自身を傷つけてきたこともあなたはご存じです。それでもなお、あなたは私たちをあなたと共に永遠の生きるように招いていってくださいます。私たちが受け入れぬ値しないように、幸せな結末の中で生きるように招いてくださるのです。主よ、あなたの愛をもっと私たちにお示しください。私たちがあなたの目の落として世界を見られるように助けてください。そして私たちがあなたに従い、他の人々もあなたに従えるように導いてください。希望が見えないように思える時でさえ、希望が見えるようにあなたの目を閉じてこの世界を見せてください。どの道も私たちが望まない方法へと向かっているように思える時でさえ、進むべき道があることを導いてください。主よ、私たちの手を握り、決して離さないでください。私たちは自分たちの力だけでは、あなた方が約束された結末にたどり着くことができないからです。私たちを救い、新しい命を与えてくださった十字架の尊い力に感謝してお祈りします。アーメン。
それでは、賛美をしつつ献金の時を持ちたいと思います。歌いつつ歩まん325番をお願いします。